ショウと、浜岡と、リュウクの DT ラジオ。
うん。まあ、ドックイルもなかなか良かったけどね。
あ、ドックイル面白そうだね。
これを話すとまたちょっと時間かかるけど大丈夫。
じゃあちょっとやめとくわ。
やめとく。じゃあこれは次にするか。とりあえずね、ニコール・キットマンがね、美人、綺麗すぎるわ。ドッグビーの主人公はニコール・キットマンなんだけど、
ニコール・キットマン
の多分なんかすごい、一番こう、綺麗なタイミングで撮ったんじゃないかと思われるぐらいね、ニコール・キットマン綺麗だったね。
何年くらい前だよ、
だいぶ前じゃない ?20 年ぐらい前じゃないなんとなく。あの、ダンサー・イン・ザ・ダークの監督の人だね。
見てねえな。
もうなんかそういうね、ドヨーンとしたのを撮る監督だよ。うん、なんかすごい、もう、ひねくれてそうな、のがもうわかる、ね、映画見ると。ああ、でもダンサーのインザダーク実は俺見てないんだよね。
うん。
見ようかなと思ってるけど。
あ、でも、ドックビルは見たでしょ?
ドックビルは見た。
10年以上前だね。15年前だね。
ああ。
向こうに来てもまだ30代じゃないだろ
うか。うん。なんかほんと最近ほんとね、ハッピーエンドじゃない映画ばっか見てるね。まあなんかもう、ドヨーンとなる映画ばっか見てるわ。まあでもその映画としてはすごい、なんていうの、完成度が高いね。ドックイルも。そういう映画が、うん、そうね、最近惹かれるね。セーブはなんか見たりしてないの?
セーブはあれですよ、舞台ね。
あ、舞台か。
あ、でも最近ね、アニメまた見始めた。
え?日曜の朝に、微笑んでくれる女の子のやつじゃなくて。
それがわからない
んだからな。ほんと。まあいいや。
よくわからないですね。最近ね、アニメも見出して、
うん、
漫画も、ちょっと待って、まあ、ちょっと今やってるやつなんですけど、ちょうど。
はいはい。
色づく世界の明日からっていうアニメなんですけど。
おぉ、長いタイトルだね。
うん、長いタイトルだね。
うん。うん。
なんか特に世界観わかんないけど、魔法がね、
うん。
残ってる、魔法がなんか日常にある世界。だけどなんかそういう、いわゆる、魔法使い物みたいな。
うん。
まあ、ないわけです。まあ、いわゆるプリキュアみたいなですね。
まあ、言っちゃってるじゃん。
え?
やっぱ知ってるじゃん。まあまあ。
え?ちょっとわかんない。プリキュアみたいな、プリキュアって見たことないからわかんない。プリキュアみたいな、
うん。
世界じゃないんですけ
ど。うん。
非常にちょっと魔法がある、なんか今僕たちが住んでる世界の、なんかちょっとだけ魔法が残ってるような、
はいはい。
なんか、世界で、
はいはい。
まあ主人公の女の子っていうのは高校生なんだけど、
うん。
孤独な高校生なのね。
はいはい。
友達もいなくて、魔法も使えないに対して、
うん、
魔法使いになる、
うん、
魔法使いなんだけど魔法使えないことがすごいコンプレックスで、
うん、
おそらくちょっとあんまはっきりとした表現じゃないんだけど、目が悪くて色覚がないのよ。
ほう。
色が見えないの。
へえ。おう。
色が見えないんだけど、そのことをコンプレックスなんだけど、ある時おばあちゃんがやってきて、
うん、
おばあちゃんは魔法使いなのね。魔法が使える、
うん、
でおばあちゃんがやってきて、娘を、孫娘か、
うん、
孫娘を60年前、
うん、
世界に飛ばすの。
60年前、ああ。
で、60年前の世界に飛ばして、
うん。
あなたと同じ年齢だった頃の私に会ってきなさいって言って、
ほう。
後世のそのおばあちゃんに会いに行かせるっていう話。
ほう。
ここまで大して面白くないかもしれないんだけど。
なんで60年前のおばあちゃんに会いに行かせたの？
それがわかんないんだからまだ。
あ、そうなんだ。
それを、
ああ、
だってまだ、なんか3話とかしかまだやってないから。
ああ。
それを。
あ、でもなんかちょっと気になるみたいな感じ？
ちょっと気になるんだよね、お話が。何がいいかっていうと、これめちゃくちゃ色、手が綺麗なのね。
へぇ。
色が。超綺麗なのよ。
あ、そうなんだ。
うん。めちゃくちゃ綺麗で。
めちゃくちゃ綺麗って何？何が綺麗だ、なんか。
色の使い方。
色の使い方。
ものすごい綺麗。
へぇ。でもその色は見えないんだよね、その主人公は。
主人公は色見えない。だから主人公がその見るときは白黒になるんだよね、その表現が。
あ、そうなんだ。
そうそう。主人公の目を通して、その世界を見てるときは全部白黒になる。
うん。そのおばあちゃんは普通に見えてるの、世界は。
おばあちゃんは普通に見えてるね。まあ、おばあちゃんおばあちゃん。
おばあちゃん、そうなんだ。
もう2話までしか見てないんだけど、おそらく3話で若いときにおばあちゃんが出て
る。へぇ。なるほど。それはね、なんか原作とかあんの？
いや、これオリジナルだね。
オリジナルだ。
うん。
へぇ。
あれだね、PA ワークスって会社の。
うん。
なんかすごいアニメーションが、すごい質の高いアニメーションを作ってる会社の新作だね。
へぇ。
僕も好きだね。なんだっけな。花咲くいろはとか。
花咲く？
ブルーティアーズとか。
え？
ブルーティアーズってアニメとか。
ああ、もうダメだ。その世界から足を洗っちゃったんで、もう最近は見てないから。
なんかなんだっけ、あと。
うん。
そういう映画を、まあ、どっか見るとは正反対のような映画ですよ。アニメですよ。わかんないけど。
わかんないでしょうが。わかんない。そう、ドッグ見るみたいな映画かもしんないよ。
ドッグ見るもわかんないけど、見たことないから。
ちなみにもう、ネタバレだけすると、ドッグ見るは、ニコール・キッドモンがレイプされまくるからね。
結構、えぐいね。
うん。まあいいや。
ちょっとすげえ気になるじゃん。わかんないよ。
まあ、簡単に言うと、ドックビルっていう街があるのよ。で、なんかすごい不思議な感じなんだけど、あのね、イメージしても欲しいんだけど、なんていうかな、舞台？
はいはい。
舞台で、例えばなんていうの、下に、地面になんかチョークとか書いて、
うん、
このスペースは例えば、誰々産地とかさ、
うん、
で、ここのスペースは、なんか、八百屋とかなんかさ、なんていうの、ほんとその作り物みたいな感じで、なんていうの、家もさ、壁とかないのよ。だからほんとなんか舞台みたいな感じで構成され、作りになってんのね、街が。
どういうこと？
だ、本当の普通のその街をなんか作って撮影してんじゃなくて、
うん、
なんていうの、そのここはこの人の家ですよみたいな感じでさ、なんていうかね、まあ、だからとりあえず壁がないのよ。家が、その村の、そういう、ほんと壁のない村とかじゃなくて、そういう設定にしてるみたいな。ドックへと村があるんだけど、
うん、
とりあえずその、住人は、なんかまあ、2、30人いるのかな。いるんだけど、なんかみんなまあ要は、 エアギターみたいなのやってるような感じなの、なんか、ほんと。
全然わかんない。
全然わかんないでしょ。
うん。
まあ、家具とかあるのかな？家具はあるけど壁とかドアがなくて。で、
え？
いや、なんかほんとその、もう、そういう舞台ですよみたいな感じの、あの、もうあえてそういう設定で、映画を作ってる感じ。
なんかよくわかんないな。小物しかないってこと？小道具しかないってこと？
うん、その家具しかない感じ。家具とか、まあ、セットか。そういう感じなんかその、設定にして撮ってるんだよね、なんか映画を。なんかよくわかんないけどさ。
うん。
うん。だからなんかその普通の人が、家とか入るときには、ドアがそのないから、ドアがないんだけど、その街に住んでる人たちは、本当に実際に住んでるみたいな感じで、ちゃんとその、ドアを開ける仕草とかするわけ。
ああ、そういうことね。
うん。だからその、見てる観客には、その壁とかは見えてないわけ。見えないわけよ。その演者は普通にその村があって、壁とかあって、ドアもある設定で演技してんだけど、あの、映画の映像の中にはないわけ。だから人がなんかいきなりなんかその 空間でなんかやってたりとかさ。
パントマイムみたいになってるって
こと？パントマイムみたいになってる。そうそう。あ、そうそうそう。だから要はそう。パントマイムみたいになってるわけ。っていうなんか不思議な設定なんだけど、まあそのドックルって街があって、村か。あの、まあそこにさ、まあ、主人公は、なんか医者の息子かな？で、まあ、若い青年なんだけど。で、なんかある時その村にね、そのニコール・キッドマンが、突然なんか迷い込んでくるわけ。で、それ、なんかすごいあの、なんていうの。まあ、服もさ、すごい、あの、高そうな服着て、で、ただなんかその誰かに追われてるような感じでさ、でその最初に見つけたのがその主人公の今医者の息子で、でなんかそのもういきなりそんなね人自体がなんていうの、あの知らない人が来るのもすごい珍しいみたいなさ、偏僻な村 でそこにいきなりさ超美人が突然あの迷い込んできたからびっくりするんだけど。なんかただならぬ雰囲気で、なんかちょっとあの、なんかちょっと、隠すわけ。なんか身を隠れるとこないみたいなこと言われて、隠してあげるんだけど、したらなんかね、あの、ちょっと後にいきなりなんかその、黒塗りのさ、昔、まあ時代は結構昔なのかな。この昔のあのクラシックな車みたいなのあるじゃん。まああの、ほんと、1950年ぐらいのかな。クラシックカーみたいなね、なんか、もろマフィアみたいな感じの人がさ、車でやってくるわけ。で、主人公になんかその、なんか女来なかったかみたいなこと聞くわけ。で、いや、まああっちの方行ったよみたいな感じでさ、行ってあの、その場やり過ごすのね。で、そうそう、いないと。で、まあ、なんかその、ただならぬ雰囲気を感じるんだけど、まあ、その、女の人は、なんかその、まあ、どっかから逃げてきたみたいなこと言ってて、あんまり素性とか言わないわけよ。だけど、その、なんかその、かくまってくれみたいな感じで言ってて、で、まあ、主人公はそれで、あの、まあ、村に連れてくわけよ。で、あの、まあ、次の人かな？なんか村の人に紹介するわけ。村の人ってもほんと数十人ぐらいしかいないのね。で、紹介して、まあなんかあの、みんなあの、優しくしてあげてくれみたいな。で、あの、まあその、ニコール・キッドマンも、まあなんかその、なんていうの、もうその仕事とかもなんか、何でもしますみたいな感じでさ、頑張りますみたいな感じでいるわけよ。
あ、そこに住むわけね。
そう、そこに住み出すわけ。で、まあ、だんだんその街の人とかとも仲良くなっていくのね。
う
なんだけど、その、あの、ある時さ、その保安官みたいなのが来て、いきなりそのなんか指名手配みたいな感じでさ、張り紙を貼ってくのよ。
え？
あの、街にね。で、それでそこになんかその、もろにその、ニコール・キッドマンのさ、写真かなんか貼ってあってさ、
あの、指名手配されてる？
そしたら指名手配みたいなされてるわけ。実は、なんか銀行強盗みたいな感じで。確か。で、なんだっけ、その、まあ、ニコール・キッドマンはその、まあ、運よく見つからなくてさ、警察に。で、警察の人もその村の、まあ、その、まあ、主人公とかかな？なんか見つけたらすぐ連絡するようにみたいな感じで言っててさ。で、ざわってなるわけ、村が。え、こいつかくまってて大丈夫なの？みたいな。で、だんだんちょっと、あの、ちゃんとかくまおうっていう人と真面目にやってるから、こいつ本当に入れてていいんかみたいな感じでさ、そういう二極化してってさ、あの、さっきのスリービルボードじゃないけど、だんだんなんか村の中不穏な感じになってくる。また。そう。で、まあ、人によってはその、いつも通り優しくしてくれる人もいいんだけど、人によってはすごいちょっと、意地悪してくる人とかも出てくるわけ。なんかちょっとその態度が変わってくる人とかが出てきてんのね。なんかその仕事とかしてんだけど、なんかあえてちょっとその、なんていうの、誰もやりたがらない仕事を押し付けたりとかさ。するんだけど、でもニコール・キッドマンはなんかまあ、村の人にかくまってもらってるから、まあ真面目に仕事するわけよ。でもなんかそのしばらく経っていくと、だんだんね、あの、村の人もちょっと、調子に乗ってくるわけ。で、その村は、なんかまあ、なんだろう。まあ、炭鉱の町みたい、村みたいな感じで、まあ、炭鉱で、まあ、生計を立ててるのかな？そう。で、まあ、そのある、その炭鉱夫みたいな人がさ、まあ、なんか奥さんとうまくいってないのか、なんかで、まあ、そのニコール・キッドマンがさ、まあ、すごい美人だから、なんかさ、ちょっとまあ、お前、なんか、いいな、みたいな感じですり寄ってきてさ、で、結局脅してレイプしちゃうのよ。
お前犯罪者なんだろう。
犯罪者なんだろうと。言われたくなかったら、俺の言うこと聞け、みたいな感じで、レイプされちゃうわけ。
ひどいね。
うん。で、結局なんかそれを皮切りにさ、俺もみたいな感じになってくるわけ。で、もう村中の男のなんか慰め者みたいになっちゃうのよ。ニコール・キッドマンが。で、その、女の人たちも、もうなんか見て見ぬふりするみたいなね。感じでなんかその、すごいことに、もう村ぐるみで、ニコール・キッドマンをなんかもう、なんか、いじめるみたいな感じになってくの。
やだね。
そう。で、まあ、これまた、ネタバレしちゃうんだけど、
うん、
まあほんとなんかその、第1章、第2章みたいな感じで、その、章立てで進んでくのね。
うん、
で、最初のうちはだからその、だんだんその街の人と仲良くなるニコール・キッドマンみたいな感じでさ、そういう、いい章があるんだけど、だんだんその章が追うごとに村の人の気持ちは変わっていくわけ。ね、こいつは悪いやつなんだから。
映画の中で分かれてるってこと？
分かれてんの。
承諾されてんの。
そう。で、最後の方になると、その、こいつは悪いやつだから、もう何してもいいんだみたいな感じになって、なってきちゃうけど、その村の人たちが。そう。でもね、かくまってあげてんだからいいだろうみたいな。そんな感じになってきちゃうのよ。
確証はないんでしょ？まだその時点。
ない、ないよ、全然。
ええ。
うん。でも、閉鎖された村だからさ、なんかちょっとそういう。
あ、そういうことか。
一度そうなっちゃうとね、なんかもう、戻せないのよ。で、主人公も、さすがにそんな状況だからさ、なんとかしたいと思ってるわけ。 うん。でも、で、まあ、一応なんか、付き合ってるみたいな感じになってるのね。なるのよ。一番親しい男性みたいなね。やっぱり最初から知り合ってるし。で、いろいろ力にもなったりしてあげてるからさ。でもその、レイプまでは防げなくて。
ああ。
そう。で、まあ、結構いろいろ助けてあげるとするんだけど、なんかうまくいかなくてさ。まあ、なかなか、なんていうの、救ってあげることはできないのね。で、で、そんなみんなさ、レイプするみたいな感じになっちゃってるから、やっぱ主人公もさ、主人公だけやってないみたいな感じに なるのよ。なぜか。なぜかというかまあ、そういう風になっちゃうのね。主人公以外全員ニコール・キッドマンとやってるみたいな。で、最終的にその、で村中がもう悪に見えるときにさ、やっぱ主人公も、なんか俺もやらせてくれみたいな感じになるんだよ。でも、まあ断るのに、ね、イコールキッドマンは。
やらないわ。
やらないわよと。あなたとは、みたいな。他の人とはしてるけど。まあしてる、まあ積極的じゃないけどね。他の方にはもう、しょうがなくやってるけど、みたいな。
あんたとやらんと。
あんたとやらん、みたいな。
なん
で、まあその辺の細かいところを見てほしいんだけど。
はいはい。
で、それで主人公もめちゃめちゃショックを受けるわけ。なんでだみたいな、そう。こんな俺は、こいつのこと思ってるのみたいな。で、そこで、実は、最初にそのマフィアが来た時にさ、連絡先をもらうのよ、主人公って。その女を見たら、こういう連絡しよう、みたいな。で、それを思い出してさ、もうこうなったらこの村に、ね、もういてもらう必要はない、みたいな風に思っちゃって、主人公も振られたし。
でも自分勝手だね。
自分勝手でしょ。で、電話するのよ、マフィアに。
はいはい。
いましたと。
はい。
そしたらもうすぐ来るわけ、マフィアがもうなんか、車で乗りつけて、バーって。で、言わせたけど、途中からね、もう異常なのがわかるんだけど、その、主人公は、ニコール・キッドマンさ、村から出ようとするのね、もうひどいこと、仕打ち受けてるから。で、まあ、なんだ、村とさ、町を往復してる、トラックのうんちゃんがいるのね。で、そいつに頼んで、抜け出させてもらおうとするわけ。
ちょっとお湯出してくれると。
そうそう。あ、で、分かったと言うんだけど、結局なんかやっぱりトラックのうんちゃんもさ、これでいいのかなっていうのを思っちゃったりとかして、で、やっぱりやめたっつって、もうレイプしちゃうのよ。イコールキッドマン。レイプした上に、村にまた連れ戻しちゃうわけ。
また?
そう。で、そうしたら、村の人たちが、こいつもう逃げるから、逃がさんつって、もっと漫画みたいな感じだけど、鉄のさ、鎖みたいのさ、もう首輪みたいのつけちゃうわけ。で、首輪になんかタイヤみたいの巻きつけてさ、ほんとね、昔の人の重しみたいな感じでさ、イコールキッドマンタイヤを引きずりながら村で生活することになっちゃったね。
ひでえ。首に?
そう。
狂ってんな。
狂ってでしょ。で、しばらく途中からそういう状態でさ、で、最後マフィアがさ、来てさ、イコールキッドマンの姿を見て、誰だこんなひどいことしたやつだみたいな感じになってさ、で、村がザワってなるのよ。したら、なんと、ニコール・キッドマンは、マフィアの、ボスの娘だったんだね。で、もう、それでなんか、なんていうの、なんか、娘はさ、返せみたいな感じになって、ボスが出てくるわけ。で、ボスと、まあ、なんていうの、ニコール・キッドマンが、まあ、車の中でさ、何が起きたのかとかいろいろ、聞くわけよ、ボスが。で、まあ、そこでわかるんだけど、 実はそのニコール・キッドマンは、なんていうの、そのマフィアのさ、その、汚い仕事みたいのが、もう嫌気がさして、で、自分はなんか、後継ぎだったっぽいのね。
うん。
だから、もうそれが嫌で、抜け出してきたんだよ。で、それでその村にたまたま逃げてきたのね。
うん。
で、まあ、でもそのボスがさ、言うわけ、どうだみたいな、お前そんなに、ね、嫌気がさして逃げてきた村で、そんなひどいことされたのかみたいな感じでさ。
うん。
だから結局その、なんていうの、人なんてもう、そんなもんだみたいな感じの話をされるわけ。ボスからね。そうそう。
お父さんからね。
うん。で、どうするよみたいなことを聞いてくるわけ、その、なんていうの、ボスがさ、ニコール・キッドマンに。この村どうするみたいな。こんなひどいことをした。で、まあ、ニコール・キッドマンでもね、すごい良くしてくれた人もいるからさ、悩むんだけど、まあ、最終的には、もうこの村を焼き尽くしてみたいなことをボスに言って、結局、それで、もう村全滅みたいな。で、終わるよ。
終わり？最終的に良くしてくれたのは、元彼氏だけでしょ？
で、元彼氏もそのマフィアを呼んだんだよな、自分が振られたからさ。
あ、そうか、それが自己自得だったってことか。
そうそう。
いや、元彼氏も死んじゃうみんなじゃ。
元彼氏は、その、ニコール・キッドマンが殺す。
え？
でもすごいよ、もう、女から子供まで全部ね、マフィアに殺されるからね。そう。
ねえな。
だから結局その人の善意っていうのはなんだみたいなさ、
うん、
そういうのがテーマになってる映画なのかな。
そうですね。
うん。善良な村人もさ、ひとたびさ疑心暗鬼になるとさ、ねえ、ニコール・キッドもレイプしたりさ、鎖で繋いだりとかさ、
ねえな、
そういう風になっちゃうのよ。人のその闇みたいな、そういうのをなんか描いた映画だったね。
疑心暗鬼がそういうことを呼んでしまったと。
そうそう。
なんだ。許してあげればよかった。
まあそういう、やばい映画でしたよ。
やばいです
ね。ほんと暗い気持ちになる。
ねえ。
うん。いやでもそういうのを求めてたからね。まあまあ、映画としてはやっぱすごい完成度があって、やっぱそういう人のね、深いところまでちゃんと書き切ってるみたいな。まあ美人のニコール・キッドマンを見たい人は、ぜひ、見てください。
見たい。
マジで、綺麗だよ。まあ一時期あれだよね、トム・クルーズの奥さんだったんだっけ。
あ、そうだね、ニコール・キッドマン、トム・クルーズの奥さんだ
ね。ああ、ほんとまあ美男美女だよ。結局話しちゃいましたけど。え？映画の2本分話をしちゃいました
ね。いやいや、でも面白かった。マジか。
うん。
ちょっと全部、もう映画見なくてよくなっちゃったけど。
いやでもまあ、知ってても面白いと思うよ。
あ、そう。じゃあ見てみようか
な。うん。演技も素晴らしいしさ。
まあでも演技が素晴らしいから、フリービルボードは、なんだっけ。
まあ脚本が素晴らしいね。まあ演技も素晴らしかったけど。脚本が素晴らしいと思うよ。
え、そんなにあれなの？見えるかな？
面白かったね。
そう。
ブリキュアより面白いと思うよ。
ブリキュアの方が面白いんじゃない？見たことないけど。ちょっと見たことないから分かんないけどさ。
うん。そうね。だから最近見たかったのはそれだね。俺は。
面白かった。
そうそう。前からちょっと気になったのよ。まあ、噂にたがぬ、
映画でしたか。
映画で、もう、満足でしたね。
まあ、私もちょっとね、いろいろ話したいと思うんですが、
はい。
まあ、こんなもんかな、今日は。
そうだね。
あ、カンカン橋は私ね、ダウンロードしましたよね。
あ、ダウンロードした。
うん。
じゃあ、 ぜひ。
もらってきます。ええ。まあそんな感じで。
そんな感じで。まあ最近あんまりね、映画見てないからね、あの、まあまあ、こういう映画の話とかも見て面白かったら紹介したいと思います。
うん、ああ、でもあの話したかったな。したっけ？
え？
あの、終わりの前に申し訳ないんだけど。
おう、何？
さよならの朝に、え、違うな。約束の朝にさよならの花を送ろうだって何だっけな。さよならの朝に約束の花を送ろうかな。さよならの朝に。
それ何なの？
っていうアニメ映画。
ああ。
2月ぐらいに見たんだけど、すんげえ言えなかった
ね。2月？だいぶ前だな。だいぶ前だな、2月って。うん、それだけあの、まあ、ここに残ってたと。
いやー、僕のベスト5ぐらいに入るもんね、いい映画だった。
もう一度あのタイトルを教えてくれ。
約束の朝に、なんだっけな。さよならの朝にだったっけ。さよならの朝に約束の花を飾ろうだ。
なるほど。
めちゃくちゃ匂いだった。
分かった、じゃあちょっと見てみるわ。
これ
ね。うん。見てみます。
いやー、これは、面白かったね。
まあじゃあそんなところですかね。はい。
じゃあ、まあ、お相手は、四十を過ぎてるのに、お姉さんって呼ばれる女が嫌いな、嫌いで、お金しか興味ない男も嫌いな、やり子。
四十前の女性に魅力を感じている浜岡でした。
皆さん。
はい。さよなら。